始まりました映画の話したすぎラジオ第157回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊まかりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではオープニングメンバーの近況の話から入っていきたいと思うんですけども、まずちょっと僕お知らせしたいことがありまして、ちょこちょこと言ってたバーをやるっていうやつを、
はい
はい、もうやります。
おー、はい、すごい。
で、収録日にオープンになる問題は曜日をずらすことで解決しました。で、あの頻度も毎週じゃなくて月2回にしました。
あ、でも月1回。
え、何曜日にするんですか？
毎月第2、第4火曜日を目指してやります。
え、ってことは、はい、一発目はいつですか？
4月9日
を4月9日、うん、
想定してるんですけども、場所は大阪の長堀橋の駅から徒歩数分ぐらいのとこなんですけど、ちょっとまだ、あの、最終、話詰め切ってないんで、あの、ちょっと具体的なお店の場所は言わないでおきますけど、一応駅は長堀橋になります。で、第2、第4火曜日に、まあ、7時ぐらいから、10時か11時かぐらいまでやろうと思ってるんですけど、で、屋号も一応考えるだけ考えてて、スキニバー、ちょっと映画の話でもっていう名前にしようと思ってて、あの、映画の話したすぎるバーは、もう、週刊曲がりのイベントに使うって形で、もう別の屋号を一応設定しました。なんで、その曲がりするバーの中に別のお店がある手でやるっていう感じで、もうあの、一応この映画の話したすぎるバーのサイトのドメインにサブドメイン切って、それ用のページ作って、問い合わせ用の LINE アカウント作ったりとか、もう今いろんなことやり始めてるんですけど、はい。
すごい。
とりあえず、なので、4月9日、長堀橋、ちょっと映画の話でもっていうバーに来てください。最低9人は来てくれないと赤字なんですよ。
その、マックスというか、同時に何人入れるんですか？
結構店は広いんですけど、サービスする店員は僕しかいないんです。うん、なので、あんまり来られるとドタバタなるかもしれないですけど、まあ、さすがにそんな来ないとは思うんで、9人来てくれたら、赤字にならないんで来てください。はい。
ちょっとね、行きたいですよね。行きたい。
うんうん、いや、最終の話詰めれたらお店の場所も言いますんで、予定、平日ですけど、っていうね、感じで、とりあえず、進めてるんで、よかったら来ていただきたいなと思ってます。はい、これ、業務連絡。で、今回、僕が見た映画の話に移ると、まずは、コベナント約束の救出と、アーガイルと、あと、子供と映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーを見てきました。うん、で、コベナント約束の救出はめちゃくちゃ良くって、あんまり深くは喋らないですが、むちゃくちゃ良かったです。で、ジェイク・ギレンホールが出てるんですけど、僕、ジェイク・ギレンホールって変なやつの役ばっかりしか見たことなかったんで、うん、じっくり役者さん単体で見ると、めちゃめちゃ瞳が青くて綺麗なんですよね。結構吸い込まれそうな青い瞳で、いやーなんか綺麗な瞳してたんだね、知らなかったよっていう感じでちょっと、うっとりしちゃいましたね。もうそれだけでもちょっといいです。ジェイク・ギレンホールがすごくいい映画でした。で、アーガイルはね、あんまり好みじゃなかったかな。ちょっとだいぶ変な映画やなと思って、なんかあんま乗れんかったですね。はい。ちょっとまあ、あんまりピンときてないって感じで、で、ちょっと今日厚めに喋りたいのが、ドラえもんなんですよね。音楽をテーマにした作品なんですけど、地球外文明で音楽によって栄えた星があって、そこの人がまあ地球に来るみたいな話なんですね。で、 まあその音楽を使って交流をして、で、脅威とも戦うっていう、まあ、よくある映画ドラえもんフォーマットの話ではあるんですけども、話としてはね、正直出来は良くないと僕は思ってて、いや、なんか伏線っぽく貼られてるんだけど、割と取ってつけたような回収のされ方していくような感じで、正直僕全然上手い映画だとは思わなかったんですけど、むちゃくちゃエモいんですね。
うん、
で、作中の本筋とは少しずれたところで、地球における人類史と紐づけて音楽史っていうものが語られていくんですね。こう人類の歴史の中でいかに音楽が取り扱われてきたのかっていう感じのオープニングになってて、まず原始時代に人類が音楽というものに出会うところから、古代、中世、そしてまあ近代っていう風に音楽が発展していって、人類の歴史の中に常に音楽があったっていう文脈が語れるんですよ。で、そこでドラえもんとのび太たちがまあ音楽に触れ合うっていう物語の進行していくんですけど、ちょっとした音楽の使い方が気が利いてて、本当にちょっとしたことなんですけど、例えばのび太が部屋を出ていくときに本が落ちて、本が落ちた音がするであるとか、玄関のドアを開けたときに玄関についているベルがチリンってなるとかっていう、そういう環境音みたいな音を結構こまごまと入れてるんですよね。で、それって本来アニメだったら入れなくていい音じゃないですか。だからまあ劇伴とセリフと、あとその物語上必要なイベントが起きたことに対する効果音さえ入れといたら物語って成立するし、アニメでその音わざわざ入れるって手間なんですよ、絶対に。でもそれを入れてるんですよね。なぜなら本作が音楽、そして音っていうものがテーマになってるからなんですけど、で、その音楽っていうものを描くにあたって、単にそういう西洋音楽的なものだけじゃなくって、そもそもこの世界にある音って音楽だよねっていう視点があるからこそそれをわざわざ入れてるわけですよ。
うん、
そこの一手間が本作を非常に豊かなものにしていると思って、そこはすごく良かったんですね。あとは、物語が進むにあたって、まあ、映画の中で出てくるゲストキャラ的な人と音楽を使って交流していくんですけど、ただそこに単にその星の人が音楽を使ってただけじゃなくて、やっぱり地球側にもその音楽史っていう厚みがちゃんと描かれてからそれに入るから、そこの、なんていうか、厚みがあるんですよね、なんか。で、一番上のレイヤーの物語の進行はむちゃくちゃ雑だと僕は思ってるんですけど、その下のレイヤーにある厚みは結構あるんですよ。で、これがなんかすごく良くって、で、最終的にその音楽の力、そして、すべての音の力ですね。で、敵と対峙していくんですけど、またこの敵がね、おそらく映画ドラえもん史上最大の敵だと思います。
お
う、もう全部の中で多分最も強大な敵。
へ
と戦うことになるんですけど、まあそこはね、なんか SF 的に面白いとこもあります、本当に。で、それをと戦う力が音楽っていうところで、ドラえもんたちと、そのゲストキャラたちと、そして地球のすべての音楽を持ってそれと対峙するんですけど、もうこれがね、まさに地球シンフォニーとしてクライマックスを盛り上げてくれるわけなんですよ。もう出来としては話の出来は決して良くないけど、エモーションという意味ではすごいと思ってて、で、特にやっぱり音楽やってた人からしたら結構より思い入れあるんじゃないかなと思って、マリオンさん結構ググってくるんじゃないかなって、もしよかったらマリオンさんに見ていただいてその感想を聞いてみたいなって思う一作でした。
ちょっとなんか、
はい、
ちょっとそれを聞くとちょっとなんか見たくなりますね。
はい。ただこういうシナリオとかにこだわる僕の中のめんどくさい映画ファンの部分は割ともうこの野郎ってなってましたけど、
そんなこの野郎って
雑なんだよって気持ちにはなってたけど、まあなんかうまさよりエモさが勝ってる一作として良かったなと思ってます。はい、そんな感じです。じゃあ前田さんいかがされてました？
ちょっと私この一週間の記憶がなくてですね、何もしてないです。
何もしてないってことはないでしょ。
いや、何もしてないをしてました。
ああ。
あ、プーさんか。
一番豊かなやつですね。
大事。
プーさんか。
そうですね。いや、本当にちょっと、本当に人に話せるようなこと何もない一週間を過ごしてしまってまして。
ああ、いや、 そうなんですか。いや、別に掘り下げようかなと思ったけど、まあ、なんか、ご本人が出さないものを掘らんでいいかなって。
いや、掘り下げるものがほんとなくて。
本当ですか？
ないんです。さっき考えたんですけど、ないなって思って。
毎日飲んでたとかですか？
そうですね。あと、ジョジョの4部を最近改めて読んでるっていうぐらいしかないですね。
ああ。それはそれでな気はしますけどね。
そうなんですよ。でも私、ジョジョを、6部までしか読んでなくて。
はい。
スティールボールラン読めよっていう話したんですけど、なぜか4部にまた戻ってしまったっていう。
はい。
ちょっとループから抜け出せてないんですよね。
まあ、4部面白いですからね。
4部面白いです。5部も面白いです。うん、
僕、ジョジョ全然わかんないんですけど、何部まであるんですか、ジョジョって。
今は、
8が終わったところ。
8が終わったところ、
うん。はい。あ、そうですよね。え、ジョジョリオン？
ジョジョリオン。
ジョジョリオンが終わった。
が終わったとこです。はい。
8部。なるほど。もう、じゃあ、スターウォーズぐらいあるっていう、お前言ってる気がする
。確かに、スターウォーズぐらいある。あと、前から言ってるんですけど、そろそろちょっとガンダム見ようかなっていう。
あ、いいじゃないですか。あ、
でも、え、何？
いや、テーマやります？ガンダム。
え、ガンダム皆さん見てるんですか？
いや、多分僕だけですね。
撮ってないです。
ファーストガンダム、いわゆる、は触れてないけど、まあ、例えば今、ちょっと映画やってますけど、ガンダムシードとか、
はい、
鉄血のオルフェンズとかは見てたりしますけど。
へぇ、いや、まあ、そのファーストガンダムを見ようとしてるんですけど、
はい。
見る前からなんとなくもう自分がシャー側ってなんかわかる。この感じ。その感じ何？それを確かめに行きたいっていう感じですかね。
え、前田さんが言ってるシャーのシャー性って何ですか？
え、シャーのシャー性、いや、何も知らないんですよ、私本当に。
はは。
逆襲のシャーっていうタイトルしか知らなくて。
はい。
でもそのタイトルからしても、私はもうシャー側につく人間だってわかります。予感があります。
いや、じゃあ、もう前後の文脈全く知らずに、ガンダムの劇場版であるその逆襲のシャアを、ちょっと僕は喋ってみたい気持ちがあるんですけど、たまに、この番組でも何回か言ってるけど、逆襲のシャアってその男二人が、その自分たちの因縁を解決するために地球の命運っていうリングを使って、イチャコラしながら殴り合う映画なんですよ。絶対やってること間違ってるんですよ。人類の命運と自分たちの因縁の決着を同じ天秤にかけてるって絶対間違ってるじゃないですか。
うんうん。
でもそれをやる映画でもうたまらんもんがあるんですよね。
それまでのやつ見てなくて、はい、いきなりその逆襲のシャアだけ見てもわかるもんなんですか？
あんまわかんないと思うんですけど、シャアがあかんやつやなっていうのはよくわかると思います。
シャア
で、その前後の文脈抜きにして、シャアのあかんやつ性を皆さんがどう語るかを僕は聞いてみたいっていう、もう僕の欲望です、これは。
いや、まだあかんやつか分からへんからさ。は
い、いや、そうそう。
ああ、確かに。
え、
シャア側につく。
皆さんシャアってどういうキャラやと思ってます、まず。
なんか、誰でしたっけ、主人公の。
アムロ？
アムロ。
アムロの、まあ、敵のポジションではあるけど、
はい。
シャアにもシャアの言い分があるようでみたいなことなんですか、はい、って思ってます。
いや、いいですね、その解像度。ワクワクするな。
いや、本当に何も分かってないですからね。
うん、
もう、逆に文脈がない人が逆襲のシャアを見てシャアをどう評価するかっていうのむちゃくちゃ興味ありますね。
もうこれやるしかないっすね、これもね。やっぱりもう。今ぐらいのその、僕もそんな詳しくないので、ノーガードな感じでもう突っ込んでみるっていう。
うん。多分、アキラの、金田と鉄尾の関係性をキャッチできるんだったら、アムロとシャアもキャッチできるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。
うん。
ええー、ちょっと待って、楽しくなってきた。
いや、でも思い出ポロポロの時も僕、アニメ進めて、ちょっと、がっかりされたトラウマがあるんで。
まあ、ガンダムは、ちょっと、アニメとかじゃないですもんね。なんか、ガンダムなんで。
そう、ガンダムなんですよ。ガンダムはもう、ガンダムでしかないんで。
なんかそう、スターウォーズも、の時もそうだったんですけど、やっぱりこう、なんていうんですかね、これだけファンが多い。
はい。
そして歴史がある作品。
はい。
っていうのは、やっぱりこう、面白いなっていうのも、体感したので。
うん、うん、うんうん。
今年はじゃあちょっと前半にガンダムを見ます。シャアも。
あ、え、マジで？シリーズも？いや、でも。
え、だってあれですよね。ファーストガンダムでシャアですもんね。
あ、
え、ちゃう？
いや、
ちゃう？
で、合ってるんですけど、じゃあ、劇場版3部作っていうのがあるんです。
なんか、エヴァンゲリオンみたいなこと言い出す。
いや、そう、テレビシリーズ通らなくても、一応、劇場版3部作を見たら、一旦ファーストガンダムは通れます。
ああ、なるほど。でも、え、劇場版そんな長いんですか？あ、劇場版じゃない、その、テレビシリーズ。
40話ぐらいあります。
長いな。
長いんで、
そうです
、
ね、
今日から毎日見て40日か。
だから、劇場版3つやったら、まあ、
そうですね。
2×3 なんで、6時間ぐらいではいけるんですけど、ちょっと、マラソン感出てきません？さすがに。ガンダムマラソン感出ちゃいませんか？そこまでの負荷はちょっと。
いや、でも、なんか、ま、絵はもう私、18級、その劇場版、じゃあ、はい、テレビシリーズ見ずに見て、はい、全然わかんなかったんですよ、
はい。
で、ガンダムは、いや、なんていうのかな。三部作に行くことによって、劇場版の。
はい。
なんかこう、ファーストガンダム見たって言えないのがちょっと嫌なんで、
もう
ちゃんとファーストガンダム見たよっていう、見たよっていうことで話したいなっていう。
ああ、いや、僕としては望むところなんですけど、なんていうか、あんまり付き合わせる責任を負いきれないなっていう気持ちがあって。
まあ、とりあえず見てみて、
はい。
無理そうだったら考えます。
そうですね。いや、僕は見てくれたら本当に嬉しいですけど。まあ、無理強いは全くしませんので、もし見たらまた言ってください。でもこれは逆襲のシャアまでいかんとダメだなっていうムードが。
いや、逆襲のシャアまでは行きます。だって、シャアのために見るんだから。
あ、まあ、
私は。
そうか。
シャアの、こう、なんていうんですか、こう、援護側に回るために、
はい、
シャアが勝つって思ってるから。知らんけど、なんも。
いや、ありがとうございます。シャアの味方してくれてありがとうございます、本当に。
ってこと、ちゃんと見てくださいね。マリオンさんとオイさんも。
あ、もうこのマスリに乗ることは決定
です、ね。巻き込む。巻き込む。
僕らも巻き込まれてる。まあ、興味ないわけじゃないんだけど、やっぱ長いなっていうので。
で、うん、話せる人種が増えるからね、ガンダム見たら。
まあ、まあ、確かにね。
確かにね。
そうですね。
これは。これ、それが一番の魅力かなって思ってるので。
確かに。
まあ、オタクとして履修はしとかなきゃいけないんだろうなとは思いつつ、あまりにも重い単位すぎて。
そうだな。単位重いよな、これ。
いや、もう、僕は今、猛烈に感動してます。はい。まあ、そんな感じで。はい。
そんな感じで。
はい。では、マリオさんの近況いかがでしょう？
僕はですね、今回のお題映画以外だと、まあ、山口さんもおっしゃられたの、コベナントとアーガイル
を
見てます。
はい。
うんうん、
あと、タイカワイティティの新作、ネクストゴールウィンズっていう映画も見てます。はい。そうですね。最初の2作、山口さんはちょっとさらっと触れた感じだったので、もう僕もでも、そうだな。コベナントは僕もめちゃくちゃ好きでした。うん。ガイリッチがこんな結構、硬派な映画撮れるんやって、まあ撮れる人だと思ってたんですけど、結構普通にいいじゃんって思って。
うんうんうん。
もちろんジェイク・ギレンホールの演技も最高ですし、まあちょっと思い出したのはローンサバイバーっていう、ピーターバーグで、マーク・ゴルバール主演の、まあ、あれもアフガニスタンの話ですけど、あれに近いような、こう結構過酷さとかシビアさみたいなのを感じるような映画で、なかなかの力作ですごい楽しみました。これめっちゃ良かったですね。で、アーガイルは、うん、変な映画でしたねっていう。何なんだこれみたいなっていうか、うん。
いや、変っすよね。
なんというか、最近の、ん？まあ、最近のというか、マシュー・ボーンって、なんだろう、これ楽しいでしょって出したものがことごとく、なんか的が外れてないみたいな時が多い時がたまにあって、そのキャラは殺しちゃあかんやろみたいな人殺しちゃったりとかっていう、まあそれはキングスマンのゴールデンサークルの話なんですけど、とか、なんか今回のも、なんかちょっと、いろんなところでなんか驚きポイントを話の中に持たせようとしまくってて、もう何が何だかわかんなくなってくるんですよね、もうなんか。
うんうん、
あの人が実はが、劇中5、6回ぐらい起こるみたいなイメージ。
うん
ちょっとそこまでやると何が何だか分かんなくなって、ちょっと付き合いきれんくなってくるみたいな気持ちにちょっとなったりとかは、ちょっとしましたかね。
わ、
うん、
かるな
ぁ。ね、いや、もう、すっごいもう、それは多分、本当マシューボーンなりにね、いろいろ楽しませようとしてくれてるのはね、よくわかるんですけど、ね、多けりゃいいってもんじゃねえみたいな、という気はちょっとしてしまいましたかね。うん ちょっとまあなんか、キングスマンのちょっとなんかぬるたい感じみたいな、今回の映画が、みたいにちょっと見えちゃうのはちょっともったいないなっていう。せっかくなんか豪華なキャストとかも揃ってて面白かったのに、ちょっともったいない気もするなっていう。まああとでもちょっとこれ、まあロマコメ的なとこもあるので、まあ、大石さんはちゃんと見た方がいいかなという、
ね。ああ、はい、マジですか。わかりました。
はい、
中年カップルロマコメなんですよね。
あ、なるほど。
そうなんですよね。うん、で、まあ、ある意味その、ナイトデイなんですけども、これもよく言ってますけど、ちょっとナイトデイ的なね、感じというか、スパイと、まあ、女流作家の、まあ、バディものみたいな意味で、うん、まあ、そういう意味でもちょっと、大石さんはちょっと一回見てもいいんじゃないかなっていう気はしました。で、個人的には一番良かったなと思ったネクストゴールウィンズが良かったんですけど、アメリカ領サモアが舞台で、で、まあ、ワールドカップの予選で、オーストラリアとの試合で、0対31っていう最悪の点差で負けた国っていう言われ方をしている国なんですけど、まあそこで、まあ監督に就任した白人男性がいて、まあそこで、まあ、もう一点も公式戦でゴールを決めたことないというチームを、まあ勝利に導くっていう話なんですけど、まあそこがなんか結構、なんていうんですかね、まあクールランニングとか、ベストキットとか、なんかああいうちょっとノリに近いよ、テイスト。ではあるんですけど、なんかそこにちょっとこう、タイカワイティの味わいが入ると、ちょっと途端にこう、なんか今っぽさというか、なかなか見たことないような味わいな映画になってるって感じがすごくしていて、まあ、終始ちょっとふざけたトーンではあるんですけど、なんかそこがやっぱりちょっとユーモアに溢れててすごい楽しいですし、なんかそこがちょっとこの映画から感じられるちょっと嫌な部分とかがちょっとこう、あまり感じさせないような作りになんかなってるかなっていうふうにはちょっと思ってて、まあ、いわゆるなんか白人がこうなんか、救世主になってなんか、主人公になる話みたいな、異国の地でみたいな。で、異国の地でなんか癒されてみたいな。まあなんかまあよく見る話だなというか、なんかちょっとそれも虫のいい話だなみたいなところが、ちょっとその辺がタイカワイティティのユーモアによってちょっと中和されてる感じがあって、すごく、なんかそこもうまいなって思いましたし。まあなんか本当でも、なんかサモアの文化とか全然わからなかったので、なんかすごいなんか見ていてフレッシュでしたし、まあもちろんタイカワイティその辺の詳しい人なので、なんかちゃんとわかってる人が撮ってくれてる映画だなっていう安心感もすごくありましたね。でまたなんかこうサッカーを通じてこうなんか、まあこの主人公、まあマイケル・ファスベンダー演じる白人の監督さんがいるんですけど、まあ、まあ彼のちょっともうすんごい怒りっぽいんですよ。感触持ちで。まあそんな彼がまあちょっとある、まあ実は過去を抱えていて、なんかそれをちょっとずつ解きほぐしていく話というか、まあ多分ちょっと違うと思うんですけど、ちょっとね、この間話したデッドラスト的なと言いますか、こうなんか、部分もちょっと感じたりもしますし、普通にスポコンものとしても面白いしっていう感じで、結構見ていてすごい楽しかったです。はい。
なんか、タイカワイティティ、今後どういう映画撮っていくんでしょうね。割と対策作れる立場になったけど、ちょっとまあ、少し小規模というか、もうなんか作りたいものを作ろうとしてたりするのかなとか、ちょっと今後の彼のキャリアがどうなっていくのかなっていうのが興味深いなと思う一作だなと思うんですけど。
う
ん、
そうですね。確かに。けどなんか、タイカワイティティはこれぐらいの方がちょうどいいかなっていう感じもちょっとするというか、まあもちろん、マイティーソーとかも撮れるような人ですけど。こういう感じの、なんか、ほんと、ちょっとふざけてるけど、すごくなんか大切なことを描いてくれてるみたいな映画だったりとか、大切なことをなんか映画で表現してくれてるなみたいな感じっていうのが、僕は結構、今作とかすごく感じたので、そう。あとなんか劇中で、そのサモアのサッカーチームのメンバーで、あれ？この人女性じゃない？みたいな人がいるんですけど、で、まあ、彼女はなんかトランスウーマンと、まあ、呼ばれてるような人で、劇中、そのサモアの文化で、第三の性っていう、ファファフィネアみたいな、なんかそういう名前だったんですけど、なんかそういう概念が、いわゆるトランスジェンダーとかに近いですけど、そういうトランスジェンダーで言葉が生まれる前からそういう文化がある国っていうか、まあ、この辺周辺の方がらしくて、なんかその人がすごい活躍する映画でもあって、で、実際にそういう第三の性を持つ人が実際に役者として登場してっていう風な感じで、なんかすごくそういったところもなんか表彰としてなんかすごい頑張ってる感じっていうのも、なんか、あ、タイカワイティティってすごいなってちょっと思いました。
評判もいいですしね。
あんまり見てる人少なくないみたいな感じがしてるんですけど、あんまり話題にしてる人がいなかったので、めっちゃ面白かったけど、なんかあんまり話題にしてないのもったいないなってちょっと思いました。はい、
見た人はみんな評価高いですよね。
と思います。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じで、では、大石さんいかがですか？
今週ですね、ちょっと胃腸炎にかかりましてですね。
あら。
大丈夫？
一応なんとか回復はしたんですけど、もう、映画とかは全く見れてないんですよ。
なあ、胃 兆円辛いよね。
そうなんですよね。久しぶりにというか、まあ初めてというか、もう大変な感じでした。
その間は特に、じゃあ何もできるみたいな感じですか？
そうですね。ただ、まあなのでちょっとストックとして貯めてた話を軽くしようかなって思うんですけど。
うんうん。
以前、山口さんがダンジョン飯を勧めされたじゃないですか、
漫画
の。
はい、はい、はい。
で、あれから僕も、まあ、もうそもそもアニメも面白かったんで読まなきゃなと思ってて、漫画の方。
うんうんうん、
で、全巻買って読んだんですよ。
はい。
で、まあ、ダンジョン飯めちゃくちゃあれ面白かったです。
うん。
で、まあ、やっぱりその、そうですね。ファンタジーというのも、ファンタジー SF って言った方が確かに正しいようなというか、
うんうん、
その、クイ・リョーコさんなりの再解釈、その、ファンタジーというものの、リアリズムな再解釈がすごく面白かったし、まだ設定の面でも面白かったし、うん、そこに対してどう登場人物たちがエモーションを持っていくかというか、
うん、
その、あんまり生と死っていうのがエモーションにつながらない世界観じゃないですか。
うん、
ダンジョンという中では。
うんうん、
なんかその感覚、そういう価値観の中でに生きてる人間っていうのは、まあこうなるよなっていうのは結構自然に飲み込めて自分にとっては、
うん。
そこもすごい面白かったし、なんかそれゆえに、その、生死っていう現象、まあ要は生きているという現象ですよね。
うんうん、
っていうのを普通よりもより俯瞰して見れるというか、
うん、
よりこう、なんだろうな、研究対象として見れるような面白さがあって、
うんうん、
そこはすごいなんかちょっと自分が生き物を研究してる時に見てる目線に近い感覚を覚えました。
うん。
うん、ダンジョン飯めちゃくちゃ面白かったです。
クイリョーコさんの短編ってお読みになってます？
それです。その話をしようと思ったんですよ。
そうですね。
実は。そう、クイリョーコさん短編で、その後、本屋で短編集があって、
うんうん、
竜の学校は山の上、
うん、
まあ、あと、引き出しテラリウムの方も読んだんですけど、特に表題作の竜の学校は山の上っていうのが僕めちゃくちゃ好きで、
うん、
ちょっと泣いちゃうぐらい好きだったんですけど、
うん、
その、お話としては、その、まあ、ある大学のお話なんですけど、そのある大学に、まあ、その世界観の流れは竜がいるんですよ、世界に。うん、まあ、おそらく日本だと思うんですけど、
うん、
まあ、世界中に希少種として竜がいるんだけど、その竜っていうのは、もう絶滅危惧種になっていて、基本的にその人に使うってか人が使うような利用価値みたいなものはほとんど存在してないけど、
うん、
その保護するための維持費がめちゃくちゃかかるっていう動物なんですよね。
ほう。いや、大井さんが何を語ろうとしてるかだんだん分かってきました。
わかりました？そう。で、そんな動物を、その留学部、この学校には唯一日本、てか世界で言うと竜だけを専門にする学部っていうのがあって、で、その竜の飼育方法だったりとか、まあ生態みたいのを研究するっていう学部があって、そこに行く男の子のが主人公なんですが、その彼がずっと悩むのが、この研究して何の意味があるんだろうってことなんですよ。その竜を保護すること、あるいは、まあもう絶滅危惧種なんで、なんなら生態系からもちょっと外れてるんですよね、彼ら。人の手があって保護しなきゃもうすぐ滅ぶぞみたいな状態にあるんで、もはや生態系サービスの中にすら存在しない存在なんですよ。で、留学部の中では、それを何とかして、その有効活用方法ないかってこう探すんですけど、本当にどんな有効活用でも、こう方法を試してもできないんですよ。てか多分、食用でもダメだし、あるいはその、卵を食す、まあ、卵食をしようとしても全然それもうまくいかないし、みたいな。本当こいつ生かす意味ないんじゃないかみたいな結論にだんだん至りつつあるところで、その、とある、その留学部の、まあ、部長というか、まあ、学部なんでちょっと、あれなんですけど、その中のサークルがあって、そのサークルの部長がいて、で、彼女が、言う一言っていうのが、もうとにかく、こう、ぐっと切っちゃったんですよね。その、おそらく彼女ってのが一番その竜のことの利用価値がないことが分かってるんだけど、ずーっとその彼女が日本一周しようって言うんですよ、竜で。ただ竜って飛翔距離がめちゃくちゃ短いんで、そんなことはできないんですけど、なんかその彼女が世の中には二つのものしかないと。役に立つものと、これから役に立つかもしれないものだっていうふうに言い切るんですね。もうここのちょっとセリフに僕ちょっと涙しちゃって。そうなんですよ。今役に立たなくても、役に立つかもしれないものだから残しておく価値があるじゃないかっていうのが、多分多くの生物学とか、まああるいはもっと広く言えば科学、まあ基礎科学ですね。基礎科学の多分考え方だと思うんですよ。
うん、
で、今は確かに役立たないし、あと10年、100年は役に立たないかもしれないんだけど、200年経ったらわかんないじゃんっていう、そのわかんない遺産を残さなくていいのかっていう、ただそれだけの義務だったりはするんですよね。
うん、うん。
うん。それってものすごい不毛なのかもしれないんだけど、でも、そこに望みを託すのが科学者の仕事だろうって言ってる感じがあって、もうちょっとこの人、この杭良子さんって人を、もうちょっとずっと追ってこうって思いました。
前、ダンジョン飯を皆さんに勧めたときに、ちょっと僕の中で引っかかったことがあって、多分このメンバー的にダンジョン飯はそんなになんじゃないかなって思って、どっちかというとやっぱり、杭良子先生の短編の方が多分このメンバーには刺さるなという感覚はあったんですよね。うんうん、で、ダンジョン飯はかなり、杭先生の作家性をエンタメに寄せてるし、わかりやすいパッケージしてる作品で、僕はそこが好きなんですけど、やっぱり短編の方の本当に言語化しがたい妙な感覚を作品にしているところがすごく多分皆さんには響くんじゃないかなって気はしてたんですよね。
うん、
その時に。で、杭良子先生って海外 RPG とかにすごい精通してる方で、
うんうんうん、
まあ、めちゃくちゃ好きなんですよね。
うんうんうん、
ただ、そっから先の展開の仕方がすごいというか、そういうファンタジーのアイデアを自分の中の箱庭に取り入れて、その箱庭の中で生態系を動かし始めるんですよね、杭先生って、
うんうんうん。
で、その生態系を物語にしてるっていう作家性の方だと僕は思ってるんですけど、で、まあ、ランジョン飯は非常にわかりやすい。
うん、
ルールをその箱庭に当てはめて面白おかしくしてるんですけど、短編の方はその箱庭がこう動く中で起きてくるいろんな矛盾みたいなものをそのまんま物語に落とし込んでるような、本当に現実の飲み込みづらさをファンタジーで描いてるようなものがすごく多くて、そこにすごいワンダーを感じるんですよね、やっぱり。
うん、うん、
うん、すごいマリオさんと前田さんにも短編の方が進めるかなって思いました。
うん。
はい。あと、竜の話は、はい、もう、大石さんにとってサメじゃないか
なって。そうなんです。おっしゃる通り。そう。サメ研究しながら自分がずっと思ってたことです、これ。
うん。ですよね。
まあ、サメとか、まあ、古くはそれこそ古生物学に関心があったので、恐竜とか研究したいなとかも思ってたんですけど、
うん、
やっぱ大人になってくると、はい、その研究役に立つのっていう疑問がどんどんどんどん頭を食ってくるんですよ。
うん、
で、多分基礎科学やってる人で、あんまりそれを考えたことない人いないんじゃないかなって思うんですけど、役に立たないだがやるっていう、ここって結構みんな葛藤してるとこなんじゃないかなと思って、
私バーに、ね、来てくれる方で、数学を教えてる方がいるんですけど、うんうんうん、私、すいません、悪気はないんですけど、本当純粋な疑問として、数学の研究者は何の役に立つんですかって聞いたんですよ。
一番、
すごい。すげえ、すげえ、火の玉ストレートみたいな球投げますよね、みたいな。
いや、なんか、役に立たない、じゃないのみたいなことを言いたいわけじゃなくて、
うん、
純粋に役に立たなくても私は別にいいと思ってるんですけど、
はい、
なんやろ、純粋な疑問として聞いたんですよね。
うんうんうん。
したら、それが何の役に立つかを考えるのはまた別の人ですって言ってて、
うん、
私はその回答にすごい、まあ別の人というか、別のまあ学問、
うんうん、
別の学問だっていうふうに、言ってて、私はその言葉がすごくね、そうなんだって思ったんですよね。
うんうんうん、
いや、なんか、はい、すいません。
いや、
っていう私の。
それは非常に本質的な問いなので。
うん、
そうなんです。なんか、それこそ人間の役割分担だなってめちゃくちゃ思いましたし。
うん、いや、すごい素敵な話ですけど、危ういだってそのやりとり。
そうですか。周りの人がみんな、
はい、
って顔してたのが、はい、
うん、
もう横目で分かって、はい、あ、はい、また言ったらあかんこと言ったが、
自分はって。いやー、学者殺すには刃物はいらぬって、それ何の役に立つんですかって聞けばいいっていう。
いやいやいや、違うんですよ。なんか、単純に自分が凡人すぎて分からへんのかなっていうような意味もありますし、
はいはい、
なんか世界がどういうふうに繋がってるのかっていうのが、分からないから、
まあ、
そういう、なんていうんですかね、本当に、悪意はないんですけど、
まあ、
ちょっと、
うん、
そう、ただ、はい、悪意がないはゆえに、こちらはしっかり傷はつきますよ。
大丈夫。もう回答見つけたから、それの回答は。
うん、
そこの、
そうですね。
むくさ、すごいっすね、前田さん。
いや、これを、まあ、これを無垢と呼ぶのかどうかっていうのはね、もう個人の判断に委ねるところではありますけど、そうですね。100% の多分、なんていうんですか、純粋な感じで質問を多分してたでしょうね、私は。
まあ、多分伝わったと思いますよ、素直さは。
うん。
で、その素直さに答えれるっていうことは、本人的にも救いだと思うんですよね。
うんうんうん。
こういう裏の意図とかなく言った言葉に打ち返せるっていう状況は、それっていいことじゃないですか。その状況がそこにあったってことは。
うんうん。
うん。
いや、まあ、良かったんじゃないですか。そのやりとり自体は。
もう一回、もう一回ヒヤヒヤさせてしまってますからね、今。人々を。
ちょっと僕、その場想像したら、もう、背筋ひやってな
りました。えってなりました。
いや、違います。もう本当にまあ、そうです。もうあんまりちょっと言い訳はしないようにしますが。でも結構そうやって、まあ映画、直接的には映画と関係ない話でも、すごいいろんなことをこう教えてもらってるので、
うんうんうん、
来られる方に、面白いです。
はい。クイリョーコ先生いいですよね、本当に。
本当に、素晴らしい作家というか、すごい作家さんだなと思いました。うん。はい、今週はこんな感じです。
はい。すいません。で、ちょっとメンバーの話長くなっちゃったんですけども、番組全体にお便り2通いただいているので、紹介させていただきます。まず、1通目。ヤングカピバラさんからいただきました。前田さんにご報告です。それがいる森を見ました。
お！
達観した考え方について、良い修行となりました。ありがとうございます。ということで、もう一ついただいてます。ヤングカピバラさんから、前田さんにご報告です。それがやってきたら、を見ました。ありがとうございます。引き続き店長メンバーの皆様、ラジオ楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
いや、こんなに怖いありがとうございます。ありますか？いや、でも本当にありがとうございます。いや、二連ちゃんで、
いや、大いなる責任が今、前田さんの方に。
そうですよ。
大いなる力はないのに。
釣り合いが取れない。
大いなる力あるからな。
これは大いなる力ですよ。この映画日本見せてるわけですから。
確かに。
確かに。力なんだよな。確かに。この映画を見せられるほどの力はあるってことですよね、私には。
うん、いや、もう十分にグレートパワーですよ。
達観した考え方。
しかも、もう一気にこの2本摂取してるじゃないですか。
うん。
なんか過剰摂取でなんか死んじゃいますよ、みたいな気がしますけど。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
休み休み見ないと。
いや、しかも、私ヤングカピバラさん、多分お会いしてないと思うんですけど、お会いしたことないと思うんですけど、ちょっとお会いしてみたいリスナーさんの一人なんですよ、実は。
うん。
ツイッターで、結構私の本当にしょうもないツイートにも、割といいねをくださるので。この人は一体何なのかなってちょっと言ったら失礼なんですけど、不思議にいつもね、思いながらも、励みになっております。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。多分、お住まいの情報ってお便りには今までなかったと思うんですけども、もし、大阪かあるいは東京の場来ていただけるようでしたら、まあよかったです。
そうですね。合ってることとかないですよね、絶対。なんか、結構バーで会う方って、うん、
はい。
その、ラジオネームを、じゃない、なんか本名を教えてくれる方も多いので、
うん。
ああ、そう。
一致してないだけっていう可能性もあるんですけど、
うん。
皆さんラジオネーム自己申告していただけたら、あ、この人かってわかるので、
うん。
ぜひお願いします。
あ、もちろん恥ずかしかったら大丈夫です。
もちろん強制ではないですけど、まあ、教えてくれたらこっちも嬉しいなっていう感じですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。